こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はやりたいビジネス VS 儲かるビジネスというテーマでお話しします。今回この放送を収録しているのが2025年の7月10日なのですが、現時点でも未だにこの話題ってありますよね。ある人はビジネスをやるんだったら自分が売りたい商品を売って、自分の強みを生かして、そういったビジネスをして楽しく儲けていきたいっていう方もいれば、いやいやいや、ビジネスっていうのは厳しいものだから、しっかりと儲けていくってことを第一優先で取り組んでいくべきだってことで、まあ、自分が好きな商品とか自分が気に入っているとかっていう感情の部分は少し無視して、とにかく売れると言われているもの、儲かるって言われているものを売っていくっていう人、まあ、ざっくり2社に分かれるかなというふうに思っていて、いまだにやりたいビジネスをやった方がいいのか、それとも儲かるビジネスをやった方がいいのかってことで、まあ、悩んでいる方いらっしゃるかなと思いますが、今回の放送ではあくまでも僕がどういった立場でどういったふうに思っていて、その理由についてもお話しすることによって、もしかすると自分のビジネスを選択していく際に、やりたいビジネスをやるべきなのか、それとも儲かるビジネスをやった方がいいのかっていう一つの判断基準になるかなというふうに思いましたので、共有していきたいなと思います。先に結論、僕の立場考えをお伝えすると、 100% 儲かるビジネスをやった方がいいですね。で、これなぜかというと、やりたいビジネスってものすごくハードルが高いからですね。言い方変えると、もう何回もビジネスを失敗しては成功してては繰り返して、ものすごくビジネスに対して教養も知識も深い方であれば、すぐにやりたいビジネスをやっていただいても問題ないかと思いますが、初めての起業ビジネスをしていく、もしくはビジネスをやっているけどまだまだうまくいってないっていうフェーズの方が、やりたいビジネスをして稼げるようになるっていうのはものすごくハードルが高いので、まあ、僕としておすすめしていないってことですね。じゃあなぜやりたいビジネスがハードルが高いのかっていうと、やりたいことの多くっていうのがマーケットインではないからですね。で、このマーケットインの通用なす言葉でプロダクトアウトって言いますが、まあ、ご存知の方もいるかと思いますが、マーケットインっていうのがお客様が欲しいとか求めているっていうものをあらかじめ知っておいて、それを逆算して売っていくってことですね。例えば皆さんがお使いのシャンプーあるかと思いますが、ただのシャンプーを売るっていうのも一つの手ですが、そのシャンプーの中でも例えば薄毛に気になる方とか、増毛するとか、抜け毛をなくすとか、いろんなキャッチコピーでシャンプーって売れると思うんですよね。そういった風に抜け毛防止のシャンプーとかっていうのは需要がある程度ありますので、そういったのを売っていくっていうのがマーケットインの考え方で、プロダクトアウトっていうのは自分がこれ売りたいとか、自分がこれ売ったら欲しいっていう人絶対いる、この商品このサービスで救われる人がいるっていう風に、自分からビジネスアイデアを考えて売っていくっていう方法ですよね。このプロダクトアウトだと、例えば自分の好きなアクセサリーっていうのを手作りで作って、それを EC サイトで販売していく、こういったのもプロダクトアウトになっていきます。で、やりたいビジネスってイコール皆さんが売りたい商品とか販売したい商品、もしくはこういったものを売ると助かる人がいるんじゃないかっていう、マーケットインではなくプロダクトアウトの思考にものすごく偏っているんですよね。で、このプロダクトアウトっていうのはものすごく需要があるかどうかわからない未知の世界、売ってみないとわからないし、まあ、売る前からだいたい需要があるかどうかっていうのがわからないんですよね。マーケットインに関してはもうすでに売れてる商品、例えば皆さんの Amazon とか楽天の今日ご購入履歴見ていただけると、あ、ポケット Wi-Fi 買ったんだなとか、 iPhone の充電買ったんだなっていうふうにあると、あ、ガジェットって、まあ、売れる商品なんだっていうふうにわかりますよね。そういったふうにマーケットインで商品を売っていくっていうのがどちらかというと儲かるビジネス になっていきますが、やりたいビジネスっていうのはどうしてもマーケットインではなくプロダクトアウトの発想になってしまいますので、そもそもハードルが高いのでビジネス初心者はおすすめしないっていうことがあって、僕は結論として儲かるビジネスを選択していただければなというふうに思っています。ですが、やりたいビジネスをやろうとしている方の中でももう一パターンいるかなと思っていまして、それはどういったパターンなのかというと、やりたいっていうのか自分の売りたいとか自分の実体験からこういった商品があったら売れるんじゃないかっていう経験から売りたいのではなく、どちらかというと人助けをしたいとか何かを助けたいっていうこの手段としてビジネスっていうのを採用しているって方も一部いるんですよね。例えばですが、沖縄のサンゴを守りたいとか、あとはすごく貧しい方に食事が毎日届くようなビジネスをしたいとか、どちらかというと非営利に近いような団体だけど、非営利だと波がありますので、ビジネスとしてしっかり取り組んでいくみたいな、何か社会問題とか環境問題っていうのをビジネスを使って、ビジネスを通して問題解決をし取り組んでいくっていうようなことをしたいって思って、それをやりたいビジネスとして掲げる方もいるんですね。これもちろんこの発想に関しては素晴らしいし、自分のビジネスを通して社会問題を解決している方はたくさんいらっしゃいます。いらっしゃいますし、そういった方って大体TED トークとか皆さんご存知ですかね。そういった TED とかでこういった社会問題がありました、それを僕はこういったビジネスで解決しましたとかっていうふうにプレゼントとかも頼まれるぐらい、やっぱり世界的にもこの環境問題、社会問題をただボランティアとして活動して問題を解決するのではなく、ビジネスとして半永久的に回る仕組みっていうのを作ってやっていくっていうのはものすごく評価されます、注目も浴びますが、これってまた違うレイヤーでものすごく難しいんですよね。なので難しさレベルで言うと、儲かるビジネスが一番手っ取り早くて、その次にやりたいビジネス、先ほど言った自分の売りたい商品とかっていうこのプロダクトアウト志向の商品サービスを売っていく、そのさらに上に社会問題を解決しながらビジネスが回る仕組みを作るってことで、もうより難しいんですよね。人によっては、この僕と同じような考えではなくて違うレイヤーかもしれませんが、とにかく儲かるビジネスをやるよりも環境問題とか社会問題を解決するためにやりたいビジネスがあるっていうのはまた別の意味で難しいんですよね。なのでいろいろとお話ししてきましたが、じゃあどういったふうにビジネスを判断していけばいいのかっていうと、シンプルに分けませんかってことを提案したいんですよね。どういったことなのかというと、ビジネスはビジネスで分けて、ビジネス以外に例えば売りたい商品があるんだったら、それは副業というか2個目のビジネスとしてやる。環境問題、社会問題があるんだったらそれも2個目のビジネス、もしくはビジネスとは全く別でボランティアとして参加する、こういったふうに分けた方がすっきりすると思います。なのでまずは1つ目のビジネスでしっかりと儲かるビジネス、定番の商品、人気の商品っていうのを売っていって、あ、ビジネスってこうすると儲かるんだとか、こうすると売上が立つんだってことを理解して、まず1個目のビジネスで生計を立てていく、これがある程度大きくすることができて初めて自分の趣味とか売りたいものとか実際売ってみて助かる人がいると思っているものっていうのを2つ目のビジネスとして取り組んでいく、もしくは自分の気になっている社会問題、環境問題を解決するための1つの手段として2つ目のビジネスを立ち上げるっていう流れの方が理想的だと思います。やっぱりこういった話をされる方っておそらくビジネス の難しさっていうのはあまり理解されていないからこそ、自分がやればビジネス立ち上がると思っている節が見え隠れするんですよね。でもこうやってビジネスやってきてる身からすると、こんな簡単にビジネス立ち上がるんだったら苦労しないっていうのが本音なんですよね。なので本当に自分のやりたいビジネスがあるのであれば勝負してみるのもありですが、僕からするとそれってすごく勝率が低いので、まずは自分が確実にビジネスとしてどういったふうに立ち上げたらうまくいくのか、どういったふうにセールストークすると商品が売れるのかっていうこの基礎とか、そういった土台っていうのを固めていくためにも、まずは儲かるビジネス、言い方変えるとマーケットインのビジネスっていうのを一番最初にやっていくっていうのをお勧めしています。 ですので、この放送を聞いている方の中で何かやりたいビジネスがあったりという方に関しては、もちろんやっていただくのもいいですが、一つ目のビジネスとしてはまずは儲かるビジネスっていうのを選択していただければいいのかなというふうに思えたので、今回共有させていただきました。何かの参考になると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。